TBS Podcast。 1月28日土曜日、時刻は午後4時30分になりました。工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤー、トラスコ中山の提供でお送りします。
工具大好き。こんにちは、高野倉雅人です。
こんにちは、川瀬良子です。工具大好き、上質工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉雅人さんとともにお届けしてまいります。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週のゲストはですね、はい、ご住職でもある、はい、そして DIY アドバイザーのハレルヤ工房、玉井香織さんでしたね。
まあ、背筋が伸びる思いでございました。
本当 に、 本当に
ね、まあ、でもものづくりってやっぱりいろいろ精神的なね、なんていうのかな、深みがね、こう増していきますよね。
はい、
あね、やっぱ素晴らしいですね、玉井さん。
本当になんかあの日お家帰って、こう家を一度こう見直して、物を大事にしなきゃとか、直して使おうとか、すごい気持ちがなんか変わりました。
ね、すっきりしたね、なんかね。
すっきりしました、本当に。
本当に。
いやー、高野倉さん、はい、やっぱり DIY とか工具使って何かメンテするとかいいですね。
はい、そういうことに関わってらっしゃる方ってやっぱ素敵ですよね、なんかね。
本当にそう思いました。さあ、気になる方はですね、過去の放送、ポッドキャストでも聞いていただけますので、聞いていただけたらと思います。
はい、
さあ、高野倉さん、今日も明るく楽しくスタートしましょう。
はい、はい、それでは皆さんご一緒に、工具大好き！
TBS ラジオ、工具大好きは、工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉雅人さんとともに、高野倉雅人さんと私川瀬良子が様々な工具好きの方をお迎えしたり、工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組です。では早速この後ゲストの方お迎えしたいと思います。あの方がやってきます。
バンライフをエンジョイしていらっしゃるあの方ですよ。
TBS ラジオ工具大好き、川瀬良子と
ファクトリーギアの高野倉雅人がお送りしています。
さあ早速今回のゲストの方お呼びしたいと思います。はい、株式会社アース代表取締役でバンライフビルダーの鈴木大地さんです。
はじめまして、鈴木大地と申します。
よろしくお願いします。バンライフビルダーとはと私は思っているんですけれども、はい、まずは早速鈴木さんのプロフィールからご紹介させていただきます。はいはい、その道20年のベテラン大工さんとして主に店舗やマンションなどの改装を手掛けつつ、2018年からバンライフをスタートされました。ハイセンスなカスタムが瞬く間に話題を呼び、現在はバンライフビルダーとしても活動、そしてテレビなどにもご出演されていまして、 BS 日テレ極上三つ星キャンプをはじめ、テレビや雑誌イベントでバンライフの DIY 術を披露するほか、依頼を受けて車のカスタムなども行っていらっしゃいます。インスタグラムとかね、そういったところでも発信されているんですが、はい、やっぱり私はこのバンライフにまだまだ馴染みがないんですけれども、うん、もう高野倉さんはご存知だったんですよね。
もちろんあの鈴木大地さんといえばね、結構もうオリンピックでね活躍されてっていうね、
そうです
ね、言われますよね。でもね、僕最初見た時だって
言われるんですけど、年齢の方、ある程度上の方には言われますけど、はい、若い人たちは全然知らないです。分からない。20代の方は知
らない。そうなの、うん、
でも検索したら最初にスポーツ選手って出てきて、
あ、涼子ちゃんも分かんない、
分かんないです。
へえー、だってね、オリンピックの大臣とかね、もう結構政治もの世界でもあれだし、はい、鈴木大地といえば一世を風靡したあのスイマーでね、はい、すごいあの、まあ、有名な方ですけれども、はい、全く同姓同名で ね、
そうですね、や
っ
ぱり、ね、
はい、年齢的にもだってちょっと上ぐらい、
いや結構上ですね。僕が小学校半ば4年生ぐらいの時に、はい、あの金メダルを取って、
そうですよね、という方がいらっしゃるんですよ。ごめん、話がこう横行っちゃったけど、バンでせっかく振ってもらったのに。
バンライフとは、
でも絶対リスナーの人も気になると思うのよ。
そうですね、そうですね、
だってラジオリスナーの方結構年齢層でもね、
そっかそっか、
もう鈴木大地さんで、鈴木大地さんがバンライフのビルダーになっちゃったのと思ってらっしゃる方いるので、
なるほどなるほど、
一応ちょっとラジオ的に、はい、あの映らないから
ね、同姓同名のお方っていうことですね。
そうです、そうです、
はい、なるほどなるほど、ね、今日はスタジオにいらっしゃるのは、バンライフビルダーの鈴木大地さんですからね。
ですよ、
はい、
ね、でまあちょっとね、本当僕もバンライフの方ってたまたまいろんな最近こうお付き合いあってお見かけしたりとかお話したりする機会あるんですけども、うん、まあ、そもそもね、一番こう川瀬さん、バンライフって聞いたことあります？うんうん、
ないです
、ね、うん、で割と僕らはやっぱりその業界的に言ったら何となく分かりますけど、はい、まずバンライフっていうと、まあ、バンで生活するっていうかと思うんですけど、はい、車の中に生活空間があるっていうと、はい、キャンピングカーがあるじゃないですか。
そうですね。
でもう一つはバンの中にキャンプの道具を入れて、うん、キャンプをしに行く、
うん
ね、でまあ、全部が全部ちょっとアウトドアっぽいイメージがあるんだけど、うんうん、キャンパーとバンライフとキャンピングカーがごっちゃになっちゃって、うん、そこなんかあるんですか、区別とかって、
うん、まあまあなんか一括りにすると、うん、まあ、あのまあ一括りなんですよね、みんな、はいはいはい、まあ、同じですね、その大差はないんですけど、うん、まあなんかちょっとこうスタイルの違いかなとか、う
ん、ちょっとあるんですか、
う
ん、
そういうのは思ってはいるんですけど、
ええ、
まあその中でもそのバンライフっていうのはどっちかっていうと、まあ、空間楽しむ方が多いのかなと思ってて、
バンライフの方、
うん、あの自分の車の中に、うん、もう本当好きなものだけ並べて、うん、好きなようにも設計して、うん、DIY で作ったりとか、
あ、なるほど、うん、あ、分かった、ちょっと頭整理できましたけど、うん、
はい、
でキャンパーっていうのは道具を持ってって、うん、はい、外に自分の空間を作る人たちがキャンパー、
分かりやすいですね、
ついた先で、
はい、でキャンピングカーっていうのは、うん、その家を、うん、家をね、あ、車を一つの拠点として、うん、その外側にもキャンパーと同じように、くつろげる空間を作るっていうのがキャンピングカーで、
はいはい、
バンライフっていうのは家が移動していく、
うん、
だつまり自分の好きな家、移動する家を作っていくのがバンライフ、
うんうんうんうん、
だから外からだんだん内に寄っていくっていうか、
はいはい、
で多分バンライフの先にあるのは、はい、ごめんなさい、勝手なあるイメージですけれども、はい、自分の動かない家をめちゃくちゃカスタムしていく、
うんうんうん、
セルフビルダーっていうかね、うんうんうん、家のだから多分そういう流れなんじゃないかなって気がちょっとするんですけど、うんうん、間違ってます？
いや、合ってると思います。あの、ね、僕もなんだろう、車の中を、まあ、部屋の一つとして考えてるんで、例えば 3LDK だったら家が、うん、まあ、4LDK なんだよみたいな、一、うん、つの部屋では、なんだろう、移動できるみたいな、
う
ん、もう自分の好きなところで生活できるみたいな考え方
はや
ってます
、ね、なるほど、なんか分かりやすい。なんかでも僕ね、バンライフってでも元々は結構その、まあ、日本の文化じゃなくて結構海外で、うん、少しネガティブな意味でこう居住する場所を定めずに、はい、いろんなところに行く人たちが、うん、その、エアストリームとかもそうじゃないですか。エアストリームとかって銀色でさ、うん、すごいでっかいキャンピングカー、アメリカから来たなんだけど、うん、あれも日本ではすごい高級でものすごい高いものなんだけど、割とアメリカではそのトレーラー生活みたいなので、居住する場所を定めないで自由気ままに生きる、
うん、
ちょっとヒッピーっぽい生き方をする人たちが作ったカルチャーじゃないかなと思ったんですけど、
う
ん、
そうですね、
そっから来てますよね。
そうですね、まさにその通りで、
うん、
まあそれがなんかちょっと日本でやっちゃうと、うん、まあ、ちょっとね、なんだ、悪い捉え方をされちゃうので、うん、家のない方みたいな、
うん、
でもやっぱその海外のね、欧米とかはやっぱりそういうスタイルがなんか逆におしゃれだったりとか、
うん、
かっこよかったりとか、
うん、
なんか変な話もでっかいバス買って、うん、その中に部屋を作って家族で住んでる、ね、人とかも結構いますし、うんうん、
はい、
まあ、そういう文化が日本に遅れて、
あ、なるほどね、
来たっていう感じですよね。
まあでもこの、まあ、コロナがあって、はい、いろんな生活の価値観とかが変わっていく中で、うん、まあ本当に今出勤しなくていいって、会社に行かなくていいってことは、
ね、
つまりどこに住んでてもいいし、
はい、
どこから仕事をしてもいいってなると、うん、バンライフ的なね、生き方をしたいっていう人が、まあ、ここ数年で急に増えたっていうこともあるんじゃないですかね。
そうですね、ものすごく増えたと思ってますし、うん、僕も、まあ、今仕事としてこういうバンライフの車を作る仕事をしてて、
うん、
まあ、どっかでこうブームもこうなんだろう、こう下がってって、
うん、
まあ、仕事もねそんな続かないだろうなと思ったんですけど、うん、全然なんかやっぱこのコロナの影響も多分あると思うんですけど、うん、
なるほどね、
まだまだなんかなんて言うんだろう、もう問い合わせが尽きないというか、
うん、
やっぱこのブームはちょっと長引くのかなとは思ってますね。
これきっかけってのはどういうきっかけでバンライフ、うん、関われるようになったんですか？
ですね、うん、僕自身もともとキャンピングカーやっぱ好きで、好きでというか憧れがあって、
うん、
キャンピングカーが欲しかったんですよね、
うん、
で結構その仕事柄1時間とか2時間かけて仕事に通勤にすることも結構多かったんで、うん、 なんかすごくなんだろう、もうちょっと合理的にやりたいなと思うとキャンピングカー上がって、まあ、週の半分だけでも寝泊まりして、そのガソリン代とかをね浮かしてやった方が合理的なんじゃないかなって思ってる。
それは大工さんのお仕事してるって。
あ、そうですそうです。
あ、現場に行くのにってことですね。
そうですそうです。
ああ面白い。現場に行くのにキャンピングカーで行っちゃってそうなんですよ。そこで泊まって翌日朝からまた仕事すればいいってこと。
そうなんですよ。もう現場でね、あの結構都内の仕事、僕八王子に住んで都内の仕事が結構多かったんで、で行った先々で結構美味しい店とかもあるんで、もうなんか今日はもう泊まお酒飲んで泊まっちゃおうみたいな感じで、まあで夜はオフあの近くの銭湯入ってみたいな生活をちょっとやってた時もありましたね。そのまあ初めはそれをがきっかけですね。はい。
じゃあ結構実需的なところで入ったみたいなのが実はね。
そうですね。
おしゃれよりもね。
そうですね。はいはいはい。でもやっぱその自分で作ろうと思ったきっかけってのは、やっぱそのキャンピングカーが欲しいから変わって、そのバンライフっていう言葉をまあなんとなく頭にはあって、それがあのある本がこうあの仕事でこうまた再度あの出会った時があって、そこがもうそのバンライフの本だったんですけど、
バンライフの本、
あのもうそれを見た時に、あ、これだと思って、これ自分で作ればかっこいいし楽しいし、
大工さんのセリフですよやっぱり、ね、自分で作ればかっこいいしってね、やっぱりなかなかね、一般の人はね、そういかないけど、やっぱ大工さんのね、僕はもう俺大工さんの仕事とかずっと見てたことあるけど、とにかくかっこいいのよ。もう僕らから見てみたら、だから魔法使いよ。いや本当に思うけどね、ここをこうっていうので、で常に創意工夫じゃないですか。
で、そうですね。
で特にね、あの要は新築の家とかで、今あるような2倍とかでこうパタパタってできちゃうのは、 ある一定の決まり事の中でそれをこなせばいいけど、このねバンライフみたいなね、決まってない空間の中に自分の理想の空間を作る時のね、その大工さんの創意工夫ね。
そうですね、
あれはかっこいいわ、憧れちゃうもん本当に。だ道具の選び方とかなんかにしても、僕らの視点とはまた違う視点でね、道具こう選んでビュッとこうやるじゃないですか。かっこいいです
僕のことじゃないけど、
ありがとうございます。大さんのことです。
その道も20年のそれぐらいのねキャリアが終わりということですもんね。
なんか工具とかね、結構そういうまあ特殊な、今見たみたいにあの空間を作っていくっていう、まあ決められた作業じゃないから、割とイレギュラーなところがすごい多いじゃないですか。でその中でちょっと工具に対してのこだわりとか、なんか今考えてるこう工具の選び方みたいなのあったら、ちょっと伺いたいなと思うんですけど。
まあなんかそのね、先ほどおっしゃってね、その創意工夫でいろんなもの作っていくんですけど、やっぱり結構なんだろう、トリッキーなのところが出てきたりとかで、まあ、だいたい結構その違う道具が必要になってきたりするんですよ。もうそれでどんどんどんどん増えてって、例えばね、最初20種類だったのが、もう今50種類になってるような状況で、もう何の話でしたっけ。
いや、こう選ぶなんかね、そのこだわりとかって、まあ増えてっちゃうのすごい、増えてっちゃうのはね、なんでかっていうと、やっぱ結局あの工具の数って自分がやることができる数が増えていくので、どうしても工具をね増やしていけばいくほどスキルが上がる、スキルとか対応力が上がってくると、そうするともうイレギュラーなポジションことが起これば起こるほど工具の数が増えちゃうっていうのは、これ仕方のないことだと思うし、でもだから面白いのもありますよね。
そうですね、
これあればできるじゃんっていう気づきがある。
あのまた金使わなきゃダメじゃんとか思いながらニヤニヤしてるんですよ。ちょっと嬉しいんですよ、その買うのが。そうなんですよ、
工具がないと作りたいものが作れないってことですもんね。
そうです、そうですね、はい。
バンライフってその車の中をそのお好きな空間にするってことだと思うんですけど、なんていうんですか、ね、一番最初にイメージするものというか、ベッドがあるとか水道があるとか、どういうのが定番みたいなのあるんですか。
そう、これよくある話なんですけど、キャンピングカーってみんな揃ってるんですよ、お風呂だったりトイレだったりキッチンだったりってあるんですけど、その中でなんだろう、その自分の必要最低限のものだけ、そのバンライフっていうのはなんだろう、そのトイレいらないなとか、お風呂いらないなとか、なんだろう、その分なんかもっといい空間を作る、もうちょっと広々と、で結構そのキャンピングカーだとね、トイレとか使わなくなったりとかする方もいるんで、でまあそういう感じですね。
へー、はいはい。じゃあ何があるっていう決まりはバンライフにはないんですか。
そう、もうなんかもうなんだろう、一つの、まあ、部屋というか、まあ本当に自分の好きなものだけ敷き詰めた、必要なものだけはこう敷き詰めた。
だからさ、あれですね、あの自分の家の中の自分のお気に入りの空間を切り取って作り込むんだよ、 イメージとしては。
そうですね、
うん、でそれを車っていう移動する、うん、移動するものに乗っけていくって感じ、うん、だから川瀬良子の部屋をこうちょん切って軽トラにバーンって乗せるから、うん、どういう風にしたいっていう風にそれを鈴木大地さんが
も
う涼子ちゃんのためにこんなとかあったら可愛くないなとか言ってこう作っていくやつよ。
ずっと寝てたいです
ベッドだけでいいじゃん。じゃあそんな
でもそのベッド、ベッドにベッドからその手の届く範囲に何か必要なものをセッティング、まあ、ほんとちょっとしたテーブルだったり、
はい、
まあ、テレビだったり、
はい、
まあ、ちょっとそこにポットがあったりとか、
あ、いいコーヒー、
あとお酒好きな人は冷蔵庫だったりとか、
はいはいはい、
っていうのをなんか本当自分の好きな好みで作るっていう、
はい、うん、川瀬良子のバンライフじゃなくて川瀬良子のベッド作りになってるねえ、川瀬良子の寝床作りの話になっちゃうよ
でもバンだから動いて景色が変わるわけですよね、
うん、そうなんです、そうなんです、
最高じゃないですか、
動く寝床作りの話になってる今最初はさ趣味の空間をどう作っていくかっていう川瀬良子の寝床作りで、で寝床、最高の寝床を作るってのでもいいんだよ、それも一つのバンライフってことですよね。いや本当に
そうです、もうあの醍醐味です、
そうそうそう、醍醐味、
そうですよね、うん、バンライフです、
ね、バンライフ寝床
寝床
川瀬の寝床
ちょっと新しいのできたかもしれない、
川瀬の寝
床やった
作ろう、川瀬の寝床
お願いします、ね、え、でも運転も自分でしなきゃいけないんですよね。ペーパードライバーなんですよ。
あなた運転できないじゃないですか
20年のペーパードライバーなんで、いやこれを機に運転手を、はい、ねえ、うん、お友達にお願いして、
話が変わってる
すいません
工具の話できないじゃん、また今日も
来週しましょう
あっさりしたね
でも最後にちょっと今週中にお聞きしたいんですけど、うん、はい、そんな鈴木さんが乗ってるバンライフ、そのバンはどんなものなんですか、
はい、う
ん、
今は、はい、海外を走ってたあの黄色いスクールバス、
スクールバスもありなんですか、はい、
そうなんですよ、
すごい、
かっちょいいんだよ、かっちょいいので
、うん、中は、
中はもうあの空間が、あの部屋を作ってますね、ログハウスみたいなお部屋になってます。
例えばどんな感じですか、
ソファーがあってでっかいテレビがあってキッチンがあって後ろにダブルサイズのベッドがあるみたいな、エアコンついてて、
はい、
冷蔵庫もついてて、
すごい、乗ってみたい
スクールバスだから相当でかいのよ。
そうですよね、でかいですね、
一応長さは9メーターあって、うん、幅が 2.5 あるんで、はい、なんかダンプとかと大型ダンプとかと同じぐらいのサイズはあるんですけど、
今もうね、昔はすごい安く買えたんだけども、そのスクールバス自体もね、アメリカから引っ張ってくるのも値段がね、
そうですね、
すごい上がっちゃって、上がってますね、はい、ね、大変な、やっぱり、うん、あのもう車体が高くなっちゃってる、うん、だからみんなの憧れをね、うん、そのアメリカのスクールバスを使ってバンライフするっていうの、う
ん、すごい、うん、それでどんなとこ行くんですか。
まだあの特にあの行ってないんですけど、
はい、
あの結構僕は旅人気質がなくて、
あ、そうか、そこに留まっててもいいんですかね。
そうなんです、
そういうこと、そこが確かにキャンピングカー
とかキャンパーとかとの違いっていうのは、はい、そのバンライフってのはさっき言ったみたいに本当に家を切り取って、うん、そこの部分だけを理想の空間に作るっていうところなんで、うん、そこちょっと違いますよね、
う
ん、
そうですね、
スクールバスはすごいですね目立ちそう、
いや、すごい見られますめっちゃ見られます
あれなんかほら子供が渡る時のこういうのとか出たりする、
あ、そうです、ストップサインが、
ストップサインがピュッて出るが、うん、右側に出るのか、
左です、
左側で、左側にストップって出るサインがついてたりするの、
はい、かわいい、
それが超かわいいわけ、
うん、もうそういうのも全部そのまま残してますね、うん、
でも日本は右と左逆だから、うん、左側でストップ出てもあんま意味がない、
そう歩道側に出ちゃうんで、そうそう、
歩いてる人は人がこう止まっちゃったりなんですって言って車止めるためのものなんでね。
まあそういうい
たずらもできるっていう
か。確かに。もう外側から車から選ぶ楽しみもめちゃくちゃありますね。
そうですね。
これをどういうふうに自分なりの空間に変えていくかっていう楽しみですよね。
そう、あの車好きな人っていろんなやっぱ車好きな人がいるんで、
はいはい、
であの女性とか男性のタイプとかと一緒で、
はい、
まあ、車だったらねベンツが好きな人もいれば。うん、なんだろう、うん、ハイエースが好きな人もいればみたいな、
うん、
もう好きな車で好きな空間を作るのがいいと思います。
どうですか高野倉さんも、
はい、
バンライフ、
バンライフ、僕はね、まあ、来週お話しますけどね、うん、バンライフの先にある世界みたいなのもあるわけですよ、うん、だから全部つながってくるんだよね、こういう趣味っていうのは、うん、まあ、キャンプもキャンプ の, あの空間を作っていくっていうことの趣味の延長線上に、あ、 趣味の延長線上に多分そのキャンピングカー、バンライフ、であと理想的な自分の住空間を作っていくとか、家を作っていくみたいなのにでこういろいろね全部ねつながってると思うの。だからどれが初心者でどれが上級者ってわけではないけど、はい、その入り口があってそこからつながっていく面々とつながってる趣味の道があってね、はい、その先に枝が分かれしていく人もいると思うし、うん、キャンパーはキャンパーでそのキャンピングカーとかそのキャンプの空間を作るのがすごい趣味でいいなっていう人もいれば、うんうん、例えばそのねこうロードバイクにキャンプの道具を最小限に詰め込んで、うん、もうどんな山奥でも泊まれるようにしていくことに楽しいと思っていく人ができたりとか、はい、その自分のね面白いと思うそのなんか感じるままにねいろいろ広がる道があるわけですよ。その一つとしてのバンライフで、僕はその先にもう今ちょっとねあのまたちょっとした住空間みたいなところにまた興味もあるので、もう一回家作りたいとかさ思うじゃん。家って何回作ってもやっぱりねこういうふうにしたいああいうふうにしたいって出てくるから、年 で、ね
はい
うん、でまた趣味思考も変わってくるし体力も変わってくるし、やりたいことも変わってくるから、まあ、そこに、まあ、我々使ってる道具っていうものが大きく影響してきて、でそれでまあやれることが変わってくるとかいうことがあるんで、
すごい
なんでまあちょっと工具屋さんはそういう部分に関われるっていう面白さもあります、
うんうんうん、そうですね、
いろいろつながりますね。
つながるのよ、
すごい、いやでも来週楽しみですね、その鈴木さんの使ってる気になる工具もそうですし、うん、高野倉さんからのそのバンライフのその先のお話が、
できるかなまたほらほらなんかなんか寝床の話とかしちゃうからさ
宮城さんがカットしてくれるんでご安心ください、はいはいはい、はい、ということでこんな感じです、
はい、
何その締め方
1週目はこんな
感じです、どう反応するか
来週もいてくださいってお願いを込めて、
わかりました、
よろしくお願いいたします、はい、ということでゲストはですね株式会社アース代表取締役でバンライフビルダーの鈴木大地さんでした。来週も引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。TBS ラジオ工具大好き川瀬良子と
ファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。
さてここからは今おすすめの工具を紹介する時間ですが、
はい、
高野倉さんからよろしくお願いいたします。
はい、はい、ね、今日はですね、もう日本人のですね、
はい、
工具好きというふうに、自分で言っていらっしゃる方のほとんどがですね、
はい、
気になっている、ね、もしくは持っている、もしくは自慢したくなる日本最高峰の、工具をご紹介しようかなと思います、
はい、
まあ、工具って言ってもね、まあ、いろいろ電動工具とかいろいろあるんだけど、これはあのハンドツール、ラチェットハンドル、ラチェットレンチとも言いますけれども、
はい、
KTC ネプロスの、NBR390A というですねもうね、日本工具のトップオブトップ、ラチェットハンドル、これご紹介しますよ。
記号にしか聞こえなかったです。でも KTC さんは覚えました。
KTC 何、
京都、京都
京都
ツールズカンパニー、
おーツールズはいないけどねツールズバーでツールズ言ってるかもしれない、はい、京都ツールカンパニーですね。
まあ、
京都ツール結構そうですよ。80点、はい、80点、はい、まあ京都機械工具って言いまして、はい、まあ、いわゆる日本の、まあ、自動車業界を支え続けてきた工具メーカーなんですね、で、まあ、1950年創業なんですけども、実は戦前から、まあ、ここ の、 あの会社の、前身というかね、はい、そういう会社が日本のいろんなところで使われてきたと、いう工具を排出しております、
はい、
でその KTC さんがですね、まあ、アメリカの工具ってねすごい工具がいっぱいあるんですけれども、はい、その世界最高峰の、まあ、ちょうどね戦争が終わった後にあの KTC の創業者の方が、やっぱあのアメリカの軍で使われてる工具を見た時に、
はい、
こいつはすげえやと、当時アメリカの工具すごかったんですね、
はい、
でそのアメリカの最高峰って言われてたスナッポンの工具に絶対負けないぞっていうことで、京都の機械工具職人の威信をかけて作られたのがこのネプロスのラチェットハンドルなんですよ。
はい、
わかりました、
ざっくり
、ね、 まあ、いわゆるラチェットって何かって言ったら、はい、このまあハンドルのヘッドの部分に、うん、まあ、こうギアが入っておりまして、ハンドルをこういうふうにねこう回すことによって締め付け、ネジを締めたりとかすることができるものなので、はい、うん、まあ、要は手で回すよりも早く力強く回せるっていう、はい、まあ、一番よく使われる使用頻度の高い工具なんですね、うん、でこれ KTC の今回ご紹介しますネプロスっていうのはその KTC の一般の工具のさらに上位ブランドなんですよ。で、まあ、5年ぐらいかけましてですね、はい、もう今から20年以上前だと思うんですけれども、作られた、はい、ブランドでありまして、はい、ニュープロフェッショナルサティスファクションというね、
はい、
ニュープロフェッショナルサティスファクションニュープロスという
そういうこと？
そうそうそうそうニュープロスってところからできた造語です。
はい、そうなん
ですね。ニュープロフェッショナルサティスファクションニュープロスっていう。
今高野倉さん考えたわけじゃないですよね。
考えたわけじゃない。
本当にそうなの。本当にそれ台本に書いてあります。
書いてあるよ。みんな本当だ。
もう疑いから
俺一応工具のプロだからね、知ってるから、これ別にあの適当なこと言ってるわけだ
ユーモアもたっぷりなんで、
で、はい、それでブランドなんですよ。だから今本当にあのもうね押しも押される日本最高峰ブランドのラチェットハンドル、うん、で最大の特徴は何かっていうとですね、
そこですよ。
これね今普通のラチェットハンドルはこれね、皆さん工具使ったことある方はこんな音がするんですよ。でもネプロスのは
あ、
これねギアがですね、中に入ってるギアがさっき最初に、回したラチェットハンドルは36枚ギア、これ標準商品、
はい、
これはなんと90枚ギアなんですね。
へ
え。90枚のギアってことはラチェットのギアがワンノッチ動くとこう回すことができるんですよ。
はい、
一つね、キュッと回すと、はい、でそれがね90枚あるとね4度回すだけでこうハンドカチャって次のギアに行くので、はい、すごい狭いとこでもネジを回すことができるっていう。
すごい。
ので世界中のラチェットハンドルメーカー、工具メーカー、世界中の工具メーカーがこのタギアのラチェットを、うん、に作りに今もう日々頑張り続けている状況なんですけれども、90枚ギアがあってこれだけの精度で作られてるっていうラチェットハンドルという意味ではもう世界最高レベルの精度の高いラチェットハンドルになっております。はい、
うん、36枚の方の音もう一回いいですか。
36枚の音、送り角10度です。いきますよ、はい、これに対してネプロスは
違う。カリカリカリ、
川瀬さん分かりましたね。
音の違いは分かります。
分かりましたね、はい、だからこの音の違いがそのこういわゆるギアのノッチ、まあ1個ギアを送る時の送り角度の違いになって36枚が10度に対して90枚は4度ということで、すごい狭い場所でも使えると。
すごい。
で、まあ、これね本当に今デザイン変更されましてめちゃめちゃかっこよくなってるんですけども、うん、ちょっとねハンドルの部分スチールなんですけど、うん、よくラチェットハンドルってハンドルの部分が樹脂のものが多いんだけれども、
はい、
ネプロスの特徴これスチールなんですね。
本当だ。
でこれねでも一般のものに比べて太いですよね。
はい、
この太さは何かっていうと、うん、開発者がどんな太さで作ろうかって悩みに悩んだ時に、うん、小学校に行って鉄棒にぶら下がった時に鉄棒の太さがこれいいぞって言うんでその鉄棒の太さを測って作られたものだっていうストーリーもあるんですよね。
そういうとこから生まれるんですね。
ね、面白いですよね。
面白い。
でもこれ本当の話かどうか分かんないけど、はい、KTC さんでは一応その話が定説となっています
となっています。
でこのハンドルの部分を鉄棒の太さにしちゃうと、はい、今度はハンドルが重すぎて回らないということでネプロスは何をしたかっていうと、うん、このハンドルの部分の中中空穴を掘りまして軽くしてるんですよ。
外からだと見えないです
よね。見えないです。キャップがしてはめ込んであって見えないようになってるんだけども、はい、なのでハンドル部分が太いんだけれども軽いのでハンドルをこう回す時にも重さを感じないで快適に回すことができるっていうことでもう本当に不安の多い、うん、日本でも最高峰のレベル、そして、人気、
うん、
まあ皆さんね一般のねラチェットに比べるとですね、うん、2.5 倍ぐらいちょっと値段高いんですけども それでも欲しい人たちがいて、
はい、
もうあのなんていうのこうしながらなくなっちゃうことがあるようなハンドルでございます、
はい、
ラチェットハンドルでございます、はい、
ネプロスですね。
ニュープロフェッショナルサティスファクションニュープロス忘れないでください。
はい。
ニュープロフェッショナルサティスファクションネプロス。
ネプロス。
はい。
ネプロスだけ覚えたらバッチリですよね。
そう。
はい。
ニュープロフェッショナルサティスファクション。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
高野倉さん、あっという間にエンディングですけれども、はい、今日のゲスト株式会社アース代表取締役で、うん、バンライフビルダーの鈴木大地さん、はい、うんね、いかがでしたか。
もう来週が楽しみですね。もう今、ね、今後の話相変わらずあんまりしてないけれども、
なんでこうなっちゃうんですかね。で
も皆さんね、やっぱり、ね、やってらっしゃることが面白いから
確かに、
ね、まあ、今後の話は来週しましょう。
そうしましょう。もう深掘りしていきましょう、ね、
深掘りしていきましょう、
はい、はい。さあ高野倉さん、うん、お知らせがあるということでお願いします。
もうね、なんかね、毎年いろいろ考えるんですよ。で皆さん、バレンタインですよ、バレンタイン。
あらまあ、ね、
バレンタインにチョコレートを送るっていうだけだと、はい、ちょっといまいちなんかね、うん、普通じゃないですか、
うん、
特別な人に何か特別なものをね、うん、用意したい方たくさんいると思うんですよ、
はい、
で私考えました、
はい、
で工具っていうのはね、うん、何かと何かをつなぐときに使うものじゃないですか。
確かに。
このバレンタインっていう特別な日ですね、うん、工具を使ってあなたと誰かをつなげましょうというね、う
ん、お上手
ことを考えたんですよ、
はい、
それであのね、ツイッターでですね、ハッシュタグ工具大好き、ハッシュタグバレンタインは工具を送ろう、バレンタインは工具を送ろう、このメッセージをですね、ツイッターかインスタグラムに投稿してください、
はい、
そうしましたらですね、素敵だなとね、うん、あなたの工具愛、うん、それは載せてね、うん、僕こんな工具でこんな風な素敵な出会いがありましたとか、
うん、
こんな風に工具に、学ばさせていただきましたとか、こんな風な工具が大好きですみたいなのでいいので、
はい、
送っていただきますとですね、うん、なんとファクトリーギアという工具屋がですよ、
はい、
ご指定の場所にですね、
うん、
スペシャルなオリジナル工具大好きケーキをご指定の日にお届けしますと、
すごい
いうもので、今日ちょっとこうケーキ持ってきたから、ほらこれ、
いや、かわいい、
サンプルね、
え、
工具大好きって入って、ハッピーバレンタインって入ってる、うん、工具がついてるオリジナルケーキ作ったよ、
はい、上には工具のこれ何ですか、クッキーチョコレートかな、
なんかよくわかんないけど、俺は今さっき見せてくんないんだもんだって、今見たけど、
ピンクと赤のハートがいっぱいで、ね、工具大好きのロゴがドーンと真ん中にあって、工具のチョコレートなのかクッキーなのかが上に載っております、うん、
これ3名の方ですからね、スペシャルケーキをご指定の場所にお送りいたしますので、うん、まあ、ぜひですね、愛の投稿、工具大好きバレンタインは工具を送ろう、このハッシュタグつけていただいて、うん、お送りください、まあ、詳しくはファクトリーギアのホームページで、はい、チェックしていただければお分かりになると思いますので、絶対特別なバレンタインになるって、これもらったね、
確かに工具いいですね、
いいでしょ、いい人と人とをつなぐもの、
本当に、
ね、
うん、
いいでしょ、
趣味分かってくれてるって感じもありますし、
そういうことでございます。
ファクトリーギアはケーキまで作っちゃうんですね、
作っちゃいました、はい、
しかも届けてくれるんですね
くれます、はい、
すごいですね、ぜひ皆さんこちらもよろしくお願いいたします、はい、ということで高野倉さん、次回もどうぞよろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
工具大好き、ここまでのお相手は川瀬良子と
ファクトリーギアの高野倉正人でした。また次回、工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょう。
さようなら。工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤー、トラスコ中山の提供でお送りしました。